ラジオお聞きの皆さんこんばんは、 MCK です。
DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。そんな感じでサタデーナイト。この番組は職人さん手作りの靴うさぎ屋、八王子に舞い降りて70年、加藤洋品店、
八王子商工会議所青年部、
あなたの町の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。
誰が言ったか知らないが、土曜日の深夜に30分だけ営業する幻の居酒屋があるという。その名も居酒屋ソンサタ。
東京スターレディオからお送りしております。そんな感じでサタデーナイト、今週のお相手はきなこです。今回のきなこのソロではお話ししたいものがありまして、ジュラシックワールドを見てきたので、その話をしたいと思います。と言いますか、この夏以降のコンテンツ、もう夏前もなんですけど、いっぱい見たいコンテンツがすごい、いろいろリリースされて、まあでも、その中でも、楽しみにして、まあ見たかったのがジュラシックワールドで、っていうのも、なんか、ジュラシックパークから始まって、ジュラシックワールド、今はジュラシックワールドですけど、当時のその、ジュラシックパークは、まあ私、すごい怖い映画はあんまり好きではなくて、これ一番最初の、ジュラシックパーク、1993年だから、何年前ですか？今2025年でしょ？で、1993年。え？ちょ、怖い。ちょ、怖い怖い。結構前のお話なんですけど、これ、私はまだ若かったのと、怖いの好きじゃないから、あんまり見たくなかったけど、友達が見たいって言って、一緒に見に行ったんですが、トラウマじゃないけど、夜寝れないぐらい怖かった覚えがあるので、もう二度と見ないって思ってました。でもうそう、結構残酷なシーンが多い。今思うと、残酷なシーンが多い。良かったと思います。すごい、この映画、一作目からすごい人気だったんだね。で、今回新しいのは、7作目になるのか。すごいですね。でもなんか、監督は、1作目と2作目は同じスティーブン・スピルバーグなんですけど、3作目、4作目 ?3 作目、4作目は別のロー・ジョンストン。すごい私は知らないですけど。で、4作目がコリン・トレボーさん。あ、でもなんか、制作総指揮にスティーブン・スピルバーグが一応入ってるんですよね。だから任せるわって言っときながら、結局、口出ししてたのかな。で、それが、3作目と4作目。で、 5作目、監督の名前で、は、J.A. ファイオナ方ですけど、この時もスティーブン・スピルバーグが制作総指揮を取っていて、で、6作目も同様に、監督は別、ですね、4作目の時と同じ監督がやってるけど、制作総指導は、スピルバーグは、しているので、まあ、実質、スピルバーグの作品と言っていいんでしょうね。で、今回も、監督は、ギャレス・エドワーズさんです。ギャレス・エドワーズさんは、今回、初めてなのかな？初めて、ジュラシック・ワールドを手掛けた、みたいです。今回の、私の感想といいますか、まず、第4作目の、ジュラシック・ワールドがめっちゃ好きなんですよ。っていうのも、最後の、見た方はご存知だと思いますけど、最後のシーンの、T-Rex が出てくるシーンがめっちゃかっこよくって、そっから、ティラノザウルスです。ティラノザウルス、めっちゃかっけーって、なったんです。で、それまでは、でも怖い怖い、もう怖いよ。残酷、怖いっていう感じだったんですけど、こうじわじわと恐竜への、興味が湧いてきて、ジュラシックワールドで、ティラノサウルスかっけーってなっちゃったんですよ。今回の7作目の、ジュラシックワールド、復活の大地の、ここでも、ティラノザウルスが出てくるんですけど、まあ、どこで出てくるかはネタバレになるんで言わないんですけど、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いシーンがいくつかあって、めっちゃ可愛いんですよ。これ言いたいけど言えないな。もうこれ、ティラノザウルス、もうええって感じです。で、私今回、スクリーン X っていうスクリーンで見たんですけど、スクリーン X って何かというと、普通画面は正面の一面しかないんですけど、スクリーン X は左と横にもスクリーンがあって、ちょっと主要なシーンで拡大されるんですね。で、まあ、右と左にも映像があって、もうその映像への没入感がすごい作りになっています。で、それで見たんですけど、まあ、ティラノザウルスめっちゃ可愛かったんですよ。可愛い仕草がいっぱい出てくるんで、今回のまあ、これ魅力の一つ、今回のジュラシックワールドの魅力の一つと思っています。で、とはいえ今回の映画の、メイン恐竜は、モササウルスっていう海の恐竜なんですけど、これも私、ジュラシックワールド、4作目、シリーズ4作目のジュラシックワールドで、ジュラシックワールドで1作目が2015年の映画なんですけど、ササウルスも最後めっちゃかっこいいんですよ。で、これ、この時に、うわ、かっこいいと思って、それ、その恐竜が今回結構、主要に、フォーカスされた映画に、なっています。なんか、クジラみたいな恐竜ですよね。クジラと見間違えますやんっていう。 つです。あと、今回なんか、キャラみたいな恐竜が出てくるんですけど、あれ名前がちょっと私、アクイロプスという、まあ、種の恐竜で、ドロレスで、前をつけたのの、まあなんか、アニマトロニクス、難しいですね、恐竜の名前。まあ、その、キャラ的な恐竜が出てくるんですけど、これなんか今回初めて、ちょっと、可愛いキャラの恐竜のが出てきて、まあ、キャラクターが狙ってんのかなって思いながら、見てきました。実際になんかグッズとかで、発売してんのかなって思ったけど、そんな、狙ってはなかった。けど、まあ、ゆくゆく人気が出てきそうだなって思いました。今回なんかすごい金をかけてるのか、グッズもめっちゃあったんすよね。買ったことないけど。でも、いや、今回見終わった後、ティラノザウルスは可愛すぎて、フィギュア買おうかなって、ちょっと、これ、10分ぐらい悩みました。買わなかったけど。すごいっすね。もう7作目、もう前回の6作目で終わらせるのかな。そう出演したじゃないですか。見てない人いるかもしれないですけど、この6作品に出てきた俳優さんたちが勢ぞろい、ほぼ勢ぞろいした映画が6作目、新たなる支配者なんですけど、これで終わりかと思いきやの今回の新メンバーでの映画だったので、し、なんといってもティラノサウルスの魅力が、出てきます。あと、あれです。水の中泳ぐんで。ティラノサウルスの水の中泳いでるシーンとか、結構、海の中での恐竜っていうところが見どころだったので、ティラノサウルスも泳がしたかったのかなって感じで、ぜひ、劇場で見る機会があれば、見て、もう満足、私は満足しました。し、また、一から見たいモードに入ってしまいました。皆さんは、どの恐竜が好きなんですかね。まあ、一番ティラノサウルスだと思うんですけど、違うのかな。まあ、好きな人もいるのかな。なんか、周りに、タイプは言ってましたよね。恐竜は実は羽毛が入ってたんだよとか、色がついてたとか、鳥みたいなのとかをついてたらしいんですけど、まあ、そう、今回はティラノザウルスはそんな羽毛はついてませんけど、今回はジュラシックワールドのお話したんですけど、今というか、今後もすごいコンテンツいっぱい出てくるので、見たいのいっぱいあるんですけど、そういえばちょっと前に、スーパーマンも、新しいスーパーマンが公開されました。私、ダメなんですよね。最初のスーパーマンの俳優さんが好きすぎて、ちょっと新しい俳優さんは認められないみたいな感じがあって、なんかスパイダーマンの時もそうだったんですけど、一番最初のスパイダーマンが、良かったんで、なんか、新しい方を受け入れがたかったっていうのがあります。で、他、あれですよね、ビーキッドも、前編後編があって、前編も見たんですけど、後編が始まるし、このビーキッド私、ずっとミュージカル見たい。って思って、未だに見れてないんで、いつになったらね。すごい人気で、すぐチケットが取られるんですよ。去年なんか見れるかなと思って、チケット取ろうと思ってたら、まさかの売り切れで、全然取れなかったです。ミキドも映画始まるし、あと、 配信の方では、ネットフリックスの配信だけど、私、ストレンジャーシングスがめっちゃ好きなんです。ストレンジャーシングス、ご存知でしょうか？裏の世界に行ってしまうっていう話なんですけど、つまり現代の話ではなく、もう80年代とか90年代、スマホとかない時代の話の設定なので、ちょっともどかしかったり、その当時の、トランシーバー使ってたり、ちょっとグーニーズとか、ET とか、その辺がこう入り混じったオマージュ感の多い、ドラマなので、昔で懐かしいなぁ、あの頃良かったなぁ、なぁ、の楽しむ、まあ、新しいドラマなんですけど、ちょっとレトロな雰囲気のあるドラマで、ちょっと怖い。そうそう。怖いの、昔ほんとダメだったんですけど、ここ最近というか、大人になってからは、怖いもの見たさみたいなんで、見たい、怖いけど見たいみたいなのが増えました。あ、思い出した。ミッションインポッシブルも、一方最近、公開して、新しいやつ。あれもちょっとね、私いろいろ考えるんですよ、あれ。なんか、ミッションインポッシブルを復習したことがあるんですけど、一から。今回の新しい映画の一番最後が、その皆さんの表情ってどういうことみたいな思ってて、これ、誰かと話したいって思って、なんか、ミッションインポッシブル見た人で、なんか感想あったら教えてほしいですね。そう、あれも見たし、今後の楽しみとしては、フリーキッドだし、ストレンジャーシングスですね。あと、アニメの方も、確かチェーンソーマンが9月ぐらいに始まるし、映画で忙しい。今回は、ジュラシックワールドの話を出しました。私、沖縄になんだっけ、あれ、ジャングリア、行きましたよね。刀の森、岡さん、刀のね、森岡、ユニバーサルスタジオ V5 回復させたで有名な森岡さん、この人が、作ったテーマパークで、沖縄にできたジャングリアなんですけど、恐竜のテーマパークをメインとしたコンセプトがそうですね。こういうとかは、はい、こう、生きてるわけじゃないけど、ちょっと行ってみたい。これもなんか、怖いもの見たさで行ってみたいです。行った人いるのかな？だいぶ、なんかその、予約も大変そうで、土日とか行くの無理だしね。平日に行きたい。ですよね。もう今は多分めっちゃ混んでると思う。混んでる部分が人気すぎて撮れないと思うから、行けないんで、なんだっけ、福井でしたっけ？福井にも同じようなテーマパークあるんでしたっけ？今日。恐竜のテーマパークをちょっと行ってみたいっす。ティラノサウルスを見たいっすね。調べたら恐竜のミュージアムパークって意外とあるんですね。茨城県にもあったり、名古屋にもあるし、ディノアドベンチャーっていうのは名古屋にあるみたいですよ。ちょっとテーマパーク、恐竜のテーマパークでおすすめのところがあったら教えていただけると、行ってみたいと思います。すいません。皆さん、そろそろお時間となりましたので、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ということで、今週もそんな感じで、サタデーナイト、ご覧ありがとうございました。今日も夜な夜な聞いちゃいます。そんな感じでサタデーナイト。
ココです。今夜のそんサタはいかがでしたでしょうか。番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。 皆さんの今週の出来事やリクエスト曲など、ソンサタ公式 LINE アカウントまたは各種 SNS へ DM にてご連絡ください。たくさんのお便りをお待ちしております。それでは良い週末を。おやすみなさい。